御言葉に心を整えていただきましょう。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ダニエル・カーネマンというノーベル経済学者、ノーベル賞を取った、経済学者は、人の日常生活の各瞬間で何が正しく楽しく何がいいか調査をした。例えば子育てではおむつを変えたり食器を洗ったり、あるいは子どもの感触を眺めたり、そういうことをすること自体を喜ぶ人というのはいませんでしたが、しかしにもかかわらず大多数の親は子供こそ自分の幸福の源だと、というふうに言いました。やっぱり人間の幸せというのは、不快な時間を快い時間が上回るという、このような単純に時間の長さとか、量とか、そんなもので計測できるものではなく、生きているということ、自分があるということが有意義か無意味かという、その価値観から生まれるんだ、そういうことを言ったんですね。そもそも私たちが生きていて感じる感情は、快よりも不快の方がずっと多いわけですね。生きていて感じる感情というのは、快というのが2割、不快というのが8割というような説もあります。そして快不快というのはどこから来ているのか、私たちの自我から来ているわけですね。自我が満たされれば快、満たされなければ不快だと。そして私たちはみんな自己中心な人たちで集まって社会というものを作っている。快より不快が多くなるのは当たり前だと。仮にですけれども、生きていて感じる感情というのは、快が8割で不快が2割だという人がいる。この人は、イエス様も私たちから不快なものを取り去ってくださる、というふうにはおっしゃいます。あなた方には世で苦難がある、と断言しておく。イエス様は弟子たち、私たちに、何事もない穏やかな平穏無事な人生を保証してくださったわけではありません。イエス様が保証してくださったのは、苦難の中に平和が与えられることなんですね。イエス様ご自身の無事化を前にしての、私はすでに世に勝ったのです、生まれたことから生まれるわけなんですね。私たちがイエス様の弟子として生きることというのも、ある意味で余計な苦難を背負い込むことだというふうに言えるでしょう。神様を愛し、人を愛しているという、これはこれ自体が知って楽なことではありません。それ自体が一つの苦難でもあるというふうに言えるかもしれません。まして、世にあって、あなた方は世で苦難があると言われておりますけれども、世というのは、私たちの罪あるものが、つまり、無中心なものが集まって生きているんだよね。神を愛し、愛すんだな。いや、もう間違いない。しかしイエス様は、世の罪によって十字架にかけられてもなお立つなさった。私は捨てる罪に、私は同時に苦難を たらす世の罪に、あなたは語れない。そして、誰より大きな苦難を感じた、身に合った方である。しかし、この方がここで、どうに人間しているわけです。そして、ここから来る平和というのがあって、世では苦難があるんです。しかし、それは私たちこの世という、いわば平面にいる限りでのことだ。そこに神からの平和が与えられる。神の愛し、を愛するという、私たちに対する神の心を私たちが行っているのであれば、この私たちを神様が苦になって料理するものだと。私たちはこの平和を喜びたいと思います。神を愛し、人を愛することは、神に従うこと、イエス様の弟子として生きることは楽なことではありません。しかし、ここにこそ、天地を超えた、この世を超えた、ようなものにならざる喜びが与えられる。しばらく、この御言葉を思い巡らしてみましょう。思い巡らす中で、いろんなことが思い起こされるかもしれない。その出来事もまた、私たちでここに立っているかもしれない。イエス様に思い起こしてください。どうぞ、平和をいただいてください。今から1分間ほど、心も体も静まって、御言葉に向き合ってみましょう。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが、神はカラスを養ってくださる。あなた方は、鳥よりもどれほど価値があることか。ルカによる福音書12章24節の御言葉です。カラスのことを考えてみなさい、と言われています。面白いなと思いますね。まあ結局途中から鳥という言葉に変わっていくわけなんですが、鳥というんだったら他にもいろんな鳥がいるわけですね。どうしてわざわざカラスを取り上げたのか。カラスという鳥はイメージのいい鳥ではないですね。まして聖書ではノアの箱舟のあの大洪水の時、水が引いたかどうかを確かめるために、 ノアが最初に話したのはカラスでした。カラスは帰ってこなかった。その後話したハトはオリーブの枝をくわえて帰ってきた。ですので、ハトがオリーブをくわえている画像なんていうのは今でも平和を象徴するような画像とされておりますし、あるいは平和を記念するような式典においては鳩が放されるというようなことがあるわけですね。でもイエス様はここでカラスという動物をわざわざそれを取り上げたんですね。人間というものは必ずしも御心に従うものではない、鳩というよりカラスだということがあったのかな、思ったりもいたしますね。
ですけれども、すいません、
なんですけれども、そのカラスのことがですね、神がなってくださる、そういうふうに言われているわけなんですね。神様が養ってくださっているこのカラス、そしてあなた方は鳥よりもどれほど価値があることか、このように言われています。カラスの生態というのは私はよく存じ上げませんけれども、先日セミの生態について聞いてみたことがありました。それを聞いて非常に驚きましたですね。本当に神様が全て調整してくださってるんですね。もうそれこそカラスについばまれたら一瞬で終わってしまうような、あのセミという生き物、いやまして地上にあって生きている時間というのが本当に限られているセミという生き物でありますけれども、神様はそのセミをもですね、ものすごいご配慮を持って養ってくださっています。セミは木に卵を産みつけるんですが、枯れた木に卵を産みつけると決まってるんですね。どうしてか。生きている木に産みつけますと、穴が塞がれてしまって、孵化すると外に出てこれない。それから幼虫になるとき、これも待った日に幼虫に帰るって言って、必ず雨の日なんだそうです。海の幼虫は木の幹で卵から帰って、その後木から落ちて土の中に潜っていきます。長いものは10年ぐらい、短いものでも 1,2 年は土の中で過ごすんですね。で、雨の日じゃないと土が柔らかくないから潜っていけないって言うんですね。そのために雨の日に出てくるってもう決まってる。そしてもう一つ、雨の日は天敵がいないという理由もあるんだそうです。セミの幼虫の天敵はアリなんです。アリは雨の日には活動します。うまいことできてますね。幼虫が成虫になるとき、つまり羽化するとき、この時間帯も合ってるんだそうです。必ず夜なんだそうです。天敵がいないからだそうです。幼虫が成虫になる時の天敵は鳥です。鳥は夜活動しませんし、もし飛んだとしても鳥目と言いまして、餌が見えない。必ず枯れる木に卵を産みつけ、必ず雨の日に孵化し、必ず夜に羽化する。このセミの生態、偶然に仕組まれたものではないですね。神様がそのように作ってくださったんですね。もし仮に偶然にこんな風に進化することを待っていたとしたら、セミという種は絶滅してしまうでしょうね。神様がそのように養ってくださっている。そしてカラスはどうでしょうか。まし手のことであるんでしょうね。私はよくは存じ上げませんけれども、神様が カラスを養ってくださっている。そしてそれは確かなことであります。そしてあなた方は鳥よりもどれほど価値があることかと言われておりますけれども、私たちだけが神様の姿に作られたわけです。神様にとっても私たちというのは特別の存在なんですね。ただここでイエス様は、種もまかず刈り入れもせず悩む蔵ももかないというカラスのことを言って、そうです。私たちは種をまきます。そして刈り入れをします。この間に作物の手入れをするということがあります。そして刈り入れをして、あやや蔵に収めるということがあります。私たちがそれぞれにこれと似たようなことを伝えながら、どうして私たちがこうすることができるか。私たちは先のことまで考えることになります。ですから、農作業ということがここで言われているわけなんですが、農作業というのは先のことを考えれるものじゃないですか。だって、種をまいてから収穫の何ヶ月もかかる。何ヶ月というスパンでものを考えることができる知恵がないことには農業ないです。神様は神様の似姿である私たちに、このような格別の力を私たちにだけ与えてくださいました。ですけれども、これによって私たちが万に陥っているとした。私たちは本来神様から格別なものを与えられている、格別の取り扱いを受けている、格別の養いを受けている。神様にとってすらも私たちだけが神の似姿だということで特別なんです。私たちはこのことを喜んでいいですし、また喜ぶ以上に安心したい。鳥すら養って、蛇に対してすら深いご配慮がある、このような神様だ。このような神様が私たちを与えてくださる。私たちには人のことを考えるのみならず、天上の神様に思いを馳せる力も与えられている。この神様にしっかりと心を向けたいと思います。私たちが神の似姿に作られており、神様にとっても格別なものであり、神様が本当に心から愛してくださっている、顧みてくださっているのことにしっかりと思いを向けましょう。今から1分間ほどこの御言葉と向き合ってみましょう。神様の心を感じてください。 一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが私たちを愛し顧みてくださる方であることに感謝いたします。どうかあなたに信頼し、私たちが恐れなく平和をいただいて、たとえ苦難があろうとも、その中に平和を、喜びをいただいて、神の道を行くことができますように、どうか私たちの苦難の中にも、恐れの中にも、あなたがあなたの道を敷いてください。この道を行かせてください。感謝して、愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。